皆さんおはようございます。 FM ハイナビゲーターの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡、FM ハイの宮川博士社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はドリームウェーブ静岡社長の中田守さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、ドリームウェーブ静岡社長の中田守さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。中田守さんは昭和22年のお生まれで、藤枝市のご出身です。横浜国立大学経済学部をご卒業後、昭和44年、鈴代へ入社。取締役事業本部長、鈴代商事常務など歴任され、昨年6月、ドリームウェーブ静岡社長に就任。今年6月には、FM 清水の社長を兼務され、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。中田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
藤枝のご出身っていうことのようですけど、もともとルーツは藤枝ですか？
たまたま両親がと言いましょうか、親父が、転勤族というんですかね、今でいうということで、藤枝に、ちょうどいるときに私生まれまして、ルーツは青森。
あ、そう
で、両親とも青森県なんです。そんなことで、藤枝で生まれたと、こういうことなんですけどね。
必ずしもそのずっと藤枝で生まれ育ったってわけじゃなくて、
あ
と
から。はい、ちょうど私が中学2年の時ですかね、父親が定年で退職したもんですから、当時、東京に、長男が住んでまして、そちらの方に身を寄せるということで、東京へ、私としては転校をしたと、中学3年の時からですかね。だから中学は、東京です。で、高校も東京なんですけど、
子供さんの頃、自分で言いにくいかもしれませんけど、どんなお子さんだったんですかね。やっぱり活発なリアツなお子さん、
いやシャイな、かわいい、かわいらしいと言いましょうか。私今身長172ですから、そんなに小さい方じゃないんですけど、昔のとにかく小中学校は背が小さくてですね、前から数えた方が早いぐらいの背丈だったんです。それで、丸顔で、自分で言うのもなんですけど、可愛いお坊ちゃんでしたね。
それで東京で育って、だからスポーツとかなんかはどうなんですか？
特に私、藤枝に住んでる時には、さしたるスポーツやってなかったんですけど、たまたま高校に入学した途端に、サッカー部の主将が、藤枝出身だというのを聞きつけて、早速に飛んでまいりましてね、中田君、ちょっとこのサッカーボールを蹴ってみてくれとこう言われまして、当時私まだ入ったばかりで、当時でも高校は革靴でしたね。で、運動靴持ってなかったもんですからね、ちょっと靴がないんだけどって言ったら、いや、じゃあ僕 の靴を貸してあげるから、この靴履いて蹴ってくれって、こういう、ちょっと人の靴履くのも結構で、じゃあ、裸足でやるからいいよということで、裸足でグラウンドに出てきましてね、で、ボールを2、3回、ポンポンと蹴ってあげたんですよ。そしたら、こう見てて、さすが藤枝だと、こういう話になりましてね、早速にサッカー部に入らされまして、で、高校3年間、サッカーやってました。
そうですか。それにしても横浜国立大学の経済学部を出られたということで、で卒業されてですね、なんでまた鈴屋さんなんですか？
これもですね、当時は就職なんでもなかったんですけれども、いろんなところ受験といいましょうか、訪問してたんですけどね、 まあ、ここもいいけどっていう格好で何社かその襟好みをしてたんですよ。そしたら突然のごとくもうどこへ行ってもダメになっちゃいましてね。で、まあ、大学 の、 教務の先生に、いや行くとこなくなっちゃったんだけど、なんかどっか紹介してくれませんかという話をしたところ、いや君は静岡出身だよなという話 で、 で、まあ、静岡に鈴代っていう会社があるんだけど、そこから一人、まあ、紹介してくれというような話が人事から来てるん で、 でどうだ行ってみるか言って、で当時私は鈴代のことは、まあ、あまり記憶になかったんですけど、なんか国道1号線をトラックが走ってるような、うん、そんな記憶がちょっとあって、運送会社ですかったら、うん、運送もやってると、まあ、こういう話でね、じゃあ分かりました、じゃあちょっと人事の人に会わせてくださいと。
で、まあ、入られてね、どんな仕事をやられたんですか。
私はね、もともと入った時には石油の部門といいましょうか、に配属されたんです。で、まあ、だから今でいう、いわゆる昇流というか、そちらの方に配属されて、以来ずっとその石油関係の仕事をしてきたんですけど、まあ、当時、だからなんとも言いませんけど、入ったばかりの時には、輸送所でもって草むしりをしてました。半年ほど。
なるほど。
で、その後、1年ほど、この静岡に、今でもあります、今、鈴代商事の本社がある。はい、ビルのあそこのガソリンスタンドで1年ほど修行してまして、ちょうどその当時コンピューター化 の、 まあ、世の中流れといいましょうかね。で、石油の業務をやりながら、いわゆるコンピューター化の方の仕事に、入っていったというか、で以来、ずっと一番長いの、私のなんかキャリア長いのは、いわゆるコンピューターの仕事ですね。当時電算室だとか、それからまあそこを独立させて、今ご存知かもしれませんけど、鈴代システムテクノロジーという会社があるんですけど、会社立ち上げたのが私でして、でそこを立ち上げて、まあいろんな社員を、まあ私も骨をうずもるつもりで頑張るから一緒にやろうっつって、新入社員といいましょうか、一生懸命集めて、5年もしないうちにはいさよならっつってということで、また鈴代商事に戻ったといいましょうか。
なるほど。
まあ、今日に至っているとこんなところですね。
爽やか談話室はドリームウェブ静岡社長の中田守さんをお招きしております。
その鈴代商事っていうのはですね、まあ、いろんな、私も昔から鈴代さんよく知ってるんですけど、だからいろんなことやってるんですよね、うん、一言で言い表せないようないろんな部分を持ってるんでしょ
う。まあ、そうですねと言いましょうか、まあ、ご存じの通り、鈴代株式会社のいわゆる物流とそれから商流の2つのところを、まあ、分けたと、あまりにも経営のコンセプトが違うということで、物流と商流を分けて、まあ、その商流の方で独立したのが鈴代商事で、もともと昔からですね、こちらの鈴代商事というのはいわゆる商社ですから、かっこよく言うと、まあ、売れるものは何でも売るというとおかしいですけど、そんなことで何でもやってたと。で当時昔まだ鈴代の組織の中にあるんで雑貨部なんていうのがありましたからね。でそのあれで、まあ、いわゆる雑貨部ですから、
輸入雑貨
部でも、いいえ、もうその
国内の、
まあ、どちらかというと化学品ですとか、そういったものが多かったような気がしますけどね、うん、まあ、いろんなものを手掛けてきてます。
一種の商社みたいなもの、
そうですね、
考えればいいわけですかね、そこで具体的にどういう仕事を担当されたんですか。
私ですか、うん、私は まあ、当時と言いましょうか、そういうことで分社したと同時の時には私は電産の方の仕事をしてましたので、今ちょっと名前変わりも、昔静岡システムテクノロジーっていう呼び方をしてたんですけどね、そのところで仕事をしてまして、でそこで5年間いまして、で、まあ、いろんな事情があったんですけど、まあ、たまたま商事の方で、でまあ、私はどちらかというとだから管理系の仕事が中心になってきてたんですけど、で、まあ、商事の方へ行って、で商事では、総務部長をやって人事部長をやって、で人事の時に、まあ、いろんなその組織の変更していって、でその時に、まあ、人事として まあ、あるセクションの人間を人数減らせという話がありましてね、その時に50人減らせって言われたんだけど、私人事部長でとても50人はやらない、50人減ったらいなくなっちゃうって。で、ね、それでも19人ばかりちょっと配置転換でね減らしたんですよ。で、まあ、減らしに減らしたもんだから今度支店長がいなくなっちゃいましてね、でその他の支店長、この支店長人事一人だけ足りませんって、まあ、私当時の社長にそういう話をしたら、分かったと、じゃあ支店長人事は俺が考えるという、当時の社長さんが、まあ、そう言ってまして、でまあ、何日かしないうちにお前が行けと大体リストラといいましょうか、そういうことをやると人事の担当者がそこの一番困ってるところに出てくるのが普通だと言われまして、それで静岡の支店長、藤枝の支店長を兼務しながら支店長で出たというのが、
なるほど、
ね、営業の方へ改めて出ていったきっかけですけどね。
で、経歴拝見してますけどね、清水製薬へ行かれた
んですね。清水製薬商事ね、これはあれです、健康食品の通信販売。
うーん、それから中国上海ですか、ええ、の会社っていうのは何て読むんですかね、これ
林彩、林彩、
林彩、
林彩っていうのは鈴代でも、たまたま中国の向こうのパートナーが蔡さんという方でしてね、うん、でその鈴代の鈴と蔡さんの蔡を取って林彩技術資準、
そこの有限コンスの当事長で、
当事長、
社長、
そうですね、ですね、こちらでいうと社長
です、ね、何年もらったんですか、
向こうもちろん向こうに行っちゃったわけじゃないんですけどね、行ったり来たり、ね、まあ、行ったり来たりで、4年ほどこの社長やってましたね。
面白いですね、でもいい経験されたんじゃないですか
爽やか談話室、ドリームウェーブ静岡社長の中田守さんにお話を伺っています。
まあ、いろんな、ね、中田さん仕事を経験されて、まあ、世の中って広いんだなとか、いろんな仕事があるんだなって、
ね、
いうふうなことをお感じになったと思うんですけど、それからまあ、ドリームウェーブ、つまりケーブルテレビですね、
はいはい、
これの社長に昨年の6月になった
んですね。はい、
その時はどうなんですか、その予想外の人事っていうか、
まあ、
そんなものをやるっていうふうには思わなかった、
まあ、たまたまその 今のこのドリームウェーブがあるところは鈴代の情報センタービルという
草薙
にあるんですけど、
ね、
はい、先ほどもちょっとお話ししたかもしれませんが、そのあそこの要するに今4階建ての建物ですけどね、静岡システムテクノロジー、今でいう鈴代システムテクノロジーを立ち上げたのが私で、まあ、住処も必要だということで、あのビルを建てたのが実は私なんです。建てた、まあ、会社が建てたんですけど、でそれでそこに住んでたんですけどね、で平成の5、6年の時に、まあ、私そこからいなくなったんですけど、まあ、15年ぶりっていうんですか、平成の19年ですからぶりぐらいに、まあ、そこに舞い戻ったと、まあ、こういうことですから、なんかの因縁かなというような気もするんですけど、まあ、たまたま前任の社長さんがちょっと体調を崩されましてね、まあ、現場復帰間もならずと、まあ、こんなような状態がちょっと続いてたようなもんですから、そういうことで、まあ、その後任といいましょうか、まあ、たまたま、まあ、コンピューター関係といいましょうか、そういったところを、まあ、若干は分かるだろうとあいつならと、こんなようなことで軽い気持ちでそこの社長に指名されたのかなという感じはしてますけど、うん、
まあ、映像を中心とした多チャンネルといいますかね、
そうですね、
まあ、何百チャンネルもあるわけですけども、はいはい、今まで情報関係やってたからそんなに違和感はなかったかと思うんですけども、うん、映像っていうのはこんなにたくさんそのあって配信するのかっていうふうな感じはなかったんですか。
そうですね、まあ、たまたま私その社長になる前にこのケーブルテレビは自宅に導入してましたから、まあ、その多チャンネルの魅力といいましょうかね、いろいろな、まあ、スポーツが好きな人はスポーツ専門チャンネル、囲碁将棋が好きな人は囲碁将棋、お子さんがいるところはアニメ、まあ、私時代劇が好きだもんですから時代劇専門チャンネルとか、まあ、いろんなチャンネルがあって、そういうのを、まあ、必要に応じて見れるというのは、まあ、それはそれで私理解してましたから、なんとはなかったんですけどもね。
大幅に、まあ、ケーブルテレビ伸びましたけど、どっちかというとあれは装置産業というと言い過ぎかもしれませんけど、
ね、
設備に大変お金がかかる、ということですよね。
もう今もそうですよ、設備投資と会員獲得の追っかけっこですね。
うん、でも、まあ、将来的に見ると設備投資がね、通信にもいろんなものにも使える可能性っていうのはあるわけでしょ。
まあ、今、本当にコンピューター化されてまして、いろんな技術の粋が集まってますので、さまざまな使い方といいましょうかね、若干 の, そ の, リファインはしなきゃいけませんけど、そういうふうには使えるというふうに思ってます、
う
ん、
もう一つ、空中波っていいますかね、
ええ、
それとそのいわばケーブルとのね、
ええ、
その競合競争っていうか、そういう位置づけっていうか、争いっていうか、そういうのはどうなんですか。
もともとこれもご存知だと思うんですけど、ケーブルテレビその発祥のその理由というのは、地上波電波が飛んできても何かの障害物があったり、とかっていうことで、普通の地上波 の電波が取得できない、でそういった方々にテレビを普通に見てもらうようにという格好で、ケーブルテレビを導入して、電波をどっかで拾って、でそれをケーブルに伝えてご覧いただくようにって、これがケーブルテレビの発祥といいましょうかね、50年ほど前になるんですけど、で、それがもともとなんですけど、で、しばらくそういうことで進んできたんですけど、それだけでは面白くないとか言うけど、付加価値をつけましょうということで、例の地上波では見れない多チャンネル、これをご覧いただくっていうようなサービスを追加してきたっていうのが今のこのケーブルテレビ事業ですからね、うん、ですからそういう意味では地上波 の方々とはコンペティターではないです、うん、ただ
強調、
もっと言うと、要するに地上波のテレビが見れないから見れるようにしましょうっていうのが、そうですね、で今でもですね、今この静岡、私どものエリアは静岡市市内ということで、昔の今の清水市も含めて全部で27万世帯ぐらいあるんですね。でそのうちの18万世帯ぐらいまでにはケーブルを一応伸ばしてサービスができるように、なってまして、その18万世帯のうちのですね、今サービス提供できているのが4万6千世帯です。 25% ぐらいですかね。
うん、そのカバー率っていうのは、地域カバー率っていうのは 25% っていうのは多いんですか、少ないんですか、どうなんですか、全国的に見ると。
全国、これ地域によって違うんですけど、たまたまですね、ここ の, エリアは要するに日本平に 今までのアナログのあれはあって、ね、で黙ってても電波が取れるというか、そういうあれが多いもんですから、結果ケーブルテレビの普及率っていうのは全国的に、全国のあれからすると低いです、
うん、
ですから今4万6千と話しましたけど、そのうちの約2万2千、世帯ぐらいですかね、が多チャンネルをご覧いただいている。それ以外は例えばビルが建ったとか、それからその JR の関係でその辺の周辺が見れないとか、そういうことでの難所対策って言いましょうかね、電波障害対策って言ってますけど、その電波障害対策で普通 の, 地上波をケーブルテレビで見ていただいている、それが2万、3000ちょっとぐらい、半分強がそういう難所対策で導入されているオタクと、こういうことになってますので。
なるほどね。
多チャンネルの普及率はだいたい全国平均並みですね、 13% から 14% ぐらいですから。
もう一つデジタルの問題がありますよね。
これは国策で進めていることですね。要するにこれも皆さんご存知だと思うんですけど、いわゆる今この辺 の, 地上とかにはいろんな電波が飛び交ってるわけですけど、この電波をもっともっと有効に活用したいと、こういうことの中でテレビのいわゆる電波を、今まではアナログと言ってたんですけど、これをそのデジタル化していきましょうと、こういう話がありましてね。でそのいずれデジタル化、今 もうデジタル化始まってるんですけど、このアナログが止まっちゃうんですね。これ今のスケジュールでいくと2011年の7月にアナログの、今までご覧になっているアナログのテレビ放送っていうのは停止しますと、要するに波がなくなっちゃうよと、うん、で黙ってると今まで見れてたテレビが見れなくなりますのでね、そういう意味では今からと言いましょうか、それまでにデジタル化の、デジタルのテレビを見れるような、そういう準備をしておかなきゃいけないと、こういうことになってまして、うん、若干お金かかるんですけど、もちろんケーブルテレビじゃなきゃできませんなんてことは私は口が裂けても言いません。ケーブルテレビに入っていただければ見れますよということと同時に、デジタル対応のテレビに買い替えるとか、アンテナをデジタル対応にするとか、そういう形でなんとか、テレビデジタルテレビ見れるようになるんですけど、いずれにしてもそういう準備を今のうちから心がけておかないと、突然見れなくなるという時が迫ってますので、その辺のところを視聴者の皆さんといいましょうかね、 少しずつご理解いただいて、なるべく早い、まあ、これは総務省が進めていることだもんですから、
国策ですね、ええ、もう3年ないんですよね。
そうですね、まあ、ただ、まあ、これもあれですけどね、とにかくデジタルを見るテレビを準備するメーカーさんが間に合わないって言ってるんですけどね、うん、ちょっと何千万台だったとかちょっと私忘れましたけど、とにかくそのあと3年でテレビを、各家庭に今あるテレビを全部デジタル対応のテレビに変えるというのはテレビの生産が追いつかないというようなことになってるようでして、だからなかなか難しい課題は別の意味で残ってるようですけどね。
若干アダプターみたいなものでですね、ええ、その、まあ、アナログを利用しながらっていうのもあるようですね。そうですね、はいはい、また新しく全部変えちゃうっていうのもあるようです。
その、チューナーもですね、まあ、これもタダじゃないもんですからね、まあ、何千かかるって、まあ、そんなことで特にいわゆる生活保護世帯といいましょうか、そういったところには、まあ、じゃあそのチューナーを無料で配ろうかとか、まあ、そんなようなことも考えられているようですけど、いずれにしても、まあ、どちらにしてもデジタル化そのものを今のうちから心がけておくというか準備をしておかないと大変な混乱が起こる可能性があるんで、
まあ、うまく移行していけばね、
そうですね、
さまざまな可能性を持っているしですね、はいはい、そうですね、これからもビジネスの広がりもあるでしょうし、まあ、視聴者にとってみてもですね、はい、メリット大きいんじゃないかというふうに思うんですけれども、ただ、まあ、この辺の話聞いてるともう時間がもう終わっちゃうんです
が、はいはい、
少し話題を変えてですね、はい、キュアニスのクラブへ入っておられるということですけど、はい、どういうふうなきっかけで入られた。
キュアニスクラブというのは、これもちょっとキュアニスクラブそのものをご案内しておきますけれども、まあ、世界レベルでいうとロータリーライオンズに並んでキュアニスクラブ、世界の三大ボランティア団体とこう言われてるんですけど、たまたま日本に出てくるのが遅かったもんですから、日本の中では活動がまだまだ今一つと、まあ、こういうことなんですね。で、全国で1600人ほどの、まあ、いろんな方々が活動されている。で、当時4年ほど前になるんですけども、木村太郎さんという日銀の支店長をおやりになって、はい、まあ、という方がちょうど東京でガバナーをやってまして、その方が静岡空白地帯だから、キュアニスクラブを立ち上げませんかと、まあ、こんなお話を頂戴しましてね、まあ、何人か の方に声をかけてということで、その中の一人として、キュアニスクラブお前やれと、まあ、私はオーナーから言われまして、そんなことでキュアニスクラブを立ち上げたんですけど、うん、まあ、このキュアニスクラブというのは、なんですかね、キュアニスという言葉そのものがアメリカのデトロイトだったかな、先住民の言葉でみんな一緒に集まるという、まあ、こんなような意味のようです、うん、まあ、なかなかまだ認知されてないもんですから。
今高木慎雄さんが会長でしたね、確かね、私も誘われましたけれども、ちょっと、とてもそこまで手が回らないもんで入らなかったんですけど、まあ、今お人形っていう話でその思いついたんですけれども、中田さんはその木彫って木彫りって言いますかね、
はいはいはい、
それが趣味っていうかお好きでやっておられるって、これはどういうことなんですか。
まあ、たまたまっていうか、昔から昔の子供たちは何ですかね、自分 の遊ぶものも含めて、まあ、当時私田舎でしたから、分かるかというと、まあ、チャンバラごっこやるとかなんとかっつっても、まあ、刀みたいなものが必要になって、うん、でその辺 その刀をこう手作りでね、自分で、うん、誰かが作ったものはくれないというとかいいですけど、もうその刀を、本物に近い刀を作るのが、うん、なんかもうそのチャンバラごっこの一つの始まりみたいなね、うん、そんなところがありまして、まあ、私その小刀を使って、まあ、木を削るというか、それが好きというかもうやってまして、でその延長線上で今もまた続けてるんですけど、
なんか見せていただくと あれですね、ちっちゃい子、まあ、
ラジオだから見れないんですけどね、
仏像とか、なんか、ね、子供さんの姿とか桜の木とかいろんなの使いになる、
だいたい私一番最初始めたのはツツジの木が、ね、一番良かったんですけど、それと今ここで作ってるのは自分のうちに庭に生えてるヒノキ、ちっちゃなヒノキですけど、それ枝取った時のその枝だとか、でもこういったお地蔵さんだとか、まあ、たまにこう仏像みたいなものもやってみたり、それからだるまさんとか、こんなものをね、本当に小さなナイフ一本で削るんです。で、まあ、これやってると無心になれると言いましょうかね、没頭できると言いましょうか、まあ、指を怪我しないように一生懸命考えるっていう、で、まあ、つまんないことは何も考えなくて済むんで、 非常に楽しい、
非常に繊細なね、ちょっと見せていただいて、なかなか素晴らしいもんだなと思います、ちょっと映像でないもんですから皆さんにお見せできないんですけど、その他趣味とすればですね、スポーツはもう昔はサッカーをやりになったんですけど、サッカーを見るのは好きですか？
見るですね、もう本当に、でまあ、吠えてるというとおかしいですけど、審判が変なレフジャッジングをすると、もう大声を上げて、どこ見てんだって言ったような、まあ、周りの観客にはちょっと迷惑かもしれませんけど。
いや、品種効果で、でもそれが楽しいんじゃないですかね、それにしても、エスパルス、もうちょっと頑張っていただいて、上を向いていただきたいと思いますけどね、私も会員になってます、サポーターの会員になって、お金払っておりますので、ずっと入っております。後ろ下の方で、
これはね、本当にスポーツ、何でもそうなんですけど、例えば社長が逆立ちしてもね、勝つときは勝つし、負けるときは負けるしって
ことで、どうしようもないですね、
だから今、早川社長、大変苦労されてると思いますけど、
昨日強い早川さんが、サッカーのこと聞くと困って、早川さん、そうですか。ところでお酒とかそういうのはどうなんですか？
お酒大好きです。
大好き、いかにもそういう感じがしましたね瞬間的にそういうような雰囲気がありましたけれども、
特に日本酒が大好きです。
あ、いいですね。お酒飲めないっていうとなかなかこれは難しくて話のきっかけがないっていうような感じですけど本とかですね、音楽なんかどうで、読書とか稽古とか、
本はなんとかな、あまりっていうか昔はね、よくそれこそ先ほどの時代劇じゃないですけど、眠り教師郎だとかね、ああいったものはよく読んでたんですけど、最近はダメですね。もうなんか読むとすぐ眠くなっちゃうと言いましょうか、ましてやその芸術作品というか、っていうのはちょっとなかなか、もともと私こういう人間だもんですから、あんまりね、高尚なものってのはダメなんですよ。
いや、そんなことはないと思うんです。音楽なんか聞きます？
音楽はそうですね、まあ怒られるかもしれないけど、いや、私演歌大好きなもんです。力によってカラオケも好きと、まあこういうことなんです
ね。いいじゃないですかね。そうですか。
いっぱいやってカラオケで歌ってるのが一番いいね。
将来ね、
はい、
まあ、まだ第一線でバリバリやっていかなきゃいけないんでしょうけれども、リタイアしたら何かやってみたいこと、もっとあるでしょうけど、一つだけ挙げてみて、
いわゆる歴史の遺跡っていうんですかね、
文化遺産
みたいな、ここをね、旅行したいですね。まあ、特に私興味があるのは、例えばそのナスカの地上絵だとか、パレンケの遺跡だとか、まあ、この前美術館で展示されましたけど、例えばそういうあれの中に何ですかね、ロケットに乗った宇宙飛行士みたいなね、そういうその絵が、まあ、これパレンケの王だと言われる、石棺のところにこう描かれてるなんていうのはね、これまあ、なんか宇宙人がいたんではないかというようなね、そういうことをこう彷彿とさせるような、とにかく不思議というか、今のこの人類ではどうもなんか技術的なことも含めて考えられないようなことが密かにと言いましょうかね、もうそこにあるというのをこの目で見て歩きたいと、こういうふうに思ってますけどね。
なるほど、いい趣味ですけど、当分はできそうもありませんねありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、ドリームウェーブ静岡社長の中田守さんをお迎えして楽しいお話を伺いました。中田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週9月14日は辰宮社長の影山雅弘さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。